広報古賀2025年3月号マーチナンバー234。表紙、今月の表紙はバスに乗ろう。写真、美術館や公園、スーパーなど様々な場所をつなぐグルリン号。車窓から見える景色とゆっくり流れる時間が非日常感を演出します。地域の魅力を再発見できる素敵なバスに乗って市内の新しい一面を探してみませんか。写真の説明。グルリン号から若い女性が3人降りてきます。まだ新しい車体には EV バスと書かれています。添え書きに地域を支える路線バス、乗って未来につなげようとあります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ目次3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、地域を支える路線バス、乗って未来につなげよう。10ページ、人の歌の入賞作品が決定しました。県広報コンクールで広報古賀が入賞。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から。おうちで簡単古賀ご飯。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀っ子だより。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目、古賀駅ロータリーに並ぶバス。4ページから9ページ。2枚目、浅野恭二さんにサインをもらう子供たち。16ページ。3枚目、新メンバーの3人の桃娘。17ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。15日から、古賀に春の訪れを告げる桃祭りが始まります。ここ数年、異名等の要因により、減少していた花桃の木も、寄付など皆様のご支援により少しずつ以前の姿に。今年は約1800本の鮮やかなピンク色が会場を彩ります。継続は力なり、年度末となる3月、今年1年を振り返り、これまで積み上げてきた実績にさらに磨きをかけるため、新年度に向けて準備を進めてまいります。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。人と人、人と社会をつなぐ、王子コンテナー株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名。王子コンテナー株式会社茨城工場。住所、東山田1013。電話番号、780211。従業員数、80人。 年商1301億円。2024年3月期全体。工場外観の写真があります。当社のビジネスフィールドは包装。その使命は、人から人へと渡されるあらゆるもの、製品をしっかりと包み、受け取り手までつなげていく絆であることだと考えます。当工場は大型段ボールケースを1工程で生産できるラインを有しており、効率よく生産できることが最大の特徴です。また、新ラインを導入したことで、より幅広い製品を生産できるようになり、高立地条件を活かして関東一円に配送しています。包装が人と人、人と社会をつなぐための確かな絆であり続けるため、私たちは今後も包装の可能性を追求し、豊かな社会、文化、産業へと貢献してまいります。写真4枚。1枚目。写真の説明。紙面半分に工場内部の様子。2枚目、3枚目、4枚目。段ボールベッドや商品ケースなどを生産しています。写真終わり。
特集。地域を支える路線バス、乗って未来につなげよう。暮らしと未来を育む私たちの公共交通。皆さんは最近、電車やバスなどの公共交通を利用しましたか？車などの移動手段を持たない人たちにとって、公共交通は生活の一部であり、移動手段としてなくてはならないものです。しかしながら利用者の数は年々減り続けているのが現状です。公共交通は暮らしやすい街づくりに欠かせないインフラとして、より魅力的で活気ある市の発展に重要な役割を果たしています。将来に向けて公共交通を維持していくためには、利用者が増えることが一番であり、私たちが日常的に利用していくことが大きな支えとなります。市内には様々な公共交通がありますが、今回は路線循環バスを特集します。普段バスを利用しないという人も、将来的に必要とする日が来るかもしれません。目的や場所に合わせて、ぜひ積極的に利用し、みんなで次の世代につなげていきましょう。イラストの説明。紙面上3分の2にイラストがあります。街並みを背景に大きな円、中にバスが3台並んでいます。四方に家族の顔と一言が、おばあちゃん、生活に欠かせません。おじいちゃん、一期一会の出会いが楽しみです。お父さん、移動時間が楽ちん。赤ちゃんを抱いたお母さん、買い物でよく利用しています。イラスト終わり。バスのメリット。地球に優しい。自家用車利用時と比べて二酸化炭素の排出量を減らすことができます。1キロメートル移動する際の一人当たりの排出量はバスを利用すると自家用車の約3分の1で済みます。家計に優しい。自家用車の場合、車検代、保険料、税金のほか、高騰している燃料費などの維持費がかかります。バスを利用すると、運賃だけで済みます。 健康増進につながる。健康寿命を伸ばすためには運動が大切です。バスを利用すると、家から停留所までの移動などで歩く機会や距離が増え、運動量が多くなり、健康増進につながります。他にもいろいろ。移動時間が自由な時間になる。読書やスマホの使用等。自分が運転している時には気づかない景色に出会える。お酒を飲んでも心配ない。交通事故を起こすリスクを回避できる。市内を走るバスの紹介。 JR バス関東株式会社。主な行き先、古河駅、古河一高、古河赤十字病院、市役所昭和庁舎、三和設計ネーブルパーク、昭和中央病院、健康の駅。二次元コードがあります。バスの特徴、県道古河昭和線で古河駅と東山田方面をつなぎます。青いラインとツバメのマークが目印です。交通系 IC 対応。茨城急行自動車株式会社。主な行き先、古河駅、古河警察署、古河一高、岡里工業団地、友愛記念病院、市役所三和庁舎、八千代町役場。二次元コードがあります。バスの特徴、国道125号線で古河駅と八千代町、結城市方面をつなぎます。クリーム色とうぐいす色に包まれた柔らかいデザインのバスです。バスロケーションシステム対応。詳細は8ページをご覧ください。朝日自動車株式会社。主な行き先、古河駅、古河二高、茨城西南医療センター病院。二次元コードがあります。バスの特徴、古河駅西口発着のバスで、国道354号線で古河市と境町をつなぎます。赤と青のラインが特徴です。交通系 IC、 バスロケーションシステム対応。グルリン号。主な行き先、市役所古河庁舎、古河串の森会館ほか、市内7コースで運行。二次元コードがあります。バスの特徴、その名の通り、市内をぐるっと回る循環バス。市民の皆さんのお出かけをサポートしています。一部のコースでは環境に優しい EV バスも運行中です。スマホ定期、スマホ回数券。バスロケーションシステム対応。それぞれの会社のバスの写真があります。市内路線バスマップ。見開きページ3分の2に市内路線バスマップのイラストが書かれています。イラストの説明。地図には市の西を南北に走る宇都宮線、並行して国道4号東北新幹線、国道新4号が走っています。その中を JR バス関東、茨城急行自動車、朝日自動車の路線が色を変えて記されています。 JR バス関東は古河駅東口を起点に県道250号、国道56号を古河赤十字病院、市役所昭和庁舎、昭和中央病院、健康の駅、三和設計ネーブルパークへと走ります。茨城急行自動車は古河駅東口から食の岡里実験通り、国道125号、 県道17号を走り、結城市八千代町方面に向かいます。主な停留所は、古賀一高、友愛記念病院、岡里工業団地、市役所三和庁舎。朝日自動車は、古賀駅西口から古賀二高を通り、国道354号で境町へ。地図には5カ所の停留所が紹介されています。停留所久保公園前、バス名グルリンゴ、古賀庁舎、福祉の森コース、運賃古賀駅西口から半時計回り100円、時計回り200円。3月15日土曜から開催される古賀桃祭りの最寄り停留所です。南コースの久保公園入り口からも歩いてすぐ、桃祭りの写真があります。停留所2校前、バス名朝日自動車、運賃古賀駅西口から170円、市外から通う生徒も多い古賀二高。放課後、学校の目の前にある停留所は、バスを待つ生徒たちでにぎわっています。二高正門前の写真。停留所、ネーブルパーク前。バス名、JR バス関東。運賃、古賀駅東口から310円。4月は園内の桜が綺麗です。昨年リニューアルしたキャンプエリアではバーベキューも楽しめます。桜の咲いた公園の写真があります。停留所、古賀市三和庁舎。バス名、茨城急行自動車。運賃、古賀駅東口から550円。停留所の近くには屋根付きの自転車置き場が設置されており、通勤通学にも便利です。自転車置き場の写真があります。停留所道の駅枕賀の里古賀、バス名グルリンゴ、道の駅三和庁舎コース、運賃古賀駅東口から300円。新鮮な野菜が購入できるほか、地元食材を使った食事が楽しめます。イベントも毎週開催されています。店舗前の写真があります。運賃は3月現在のものです。イラスト終わり。バスに乗ってみよう。扉が2つある場合は、後ろ扉から乗車して、前扉から降車してください。乗車する際に、乗り口右側にある整理券を取ります。JR バス関東、朝日自動車は、交通系 IC が利用できるため、利用する際は、整理券は取らずに端末にタッチしてください。降りる停留所名がアナウンスされたら、近くにあるブザーを押して停車するまで立たずに待ちます。車内前方に料金表があります。整理券と同じ番号の下に表示されている数字が料金。小学生以下はその半額です。バスが停車したら席を立ち、整理券と料金を運賃投入口へ入れてください。運賃投入口はお釣りが出ないため、両替機をご利用ください。紙幣は千円札のみ両替か。交通系 IC をご利用の人は端末にタッチしてください。写真5枚。写真の説明。1枚目。乗車扉、降車扉を示したバス。 2枚目、乗車口にある整理券 IC 端末。3枚目、降車時に押すブザー。4枚目、車内前方の料金表。5枚目、降車口にある運賃投入口と両替機。写真終わり。私にとってのバス。利用者の声。荒木雄二さん。荒木さんの顔写真があります。免許返納に伴い、夫婦でグルリン号をよく利用するようになりました。バスは運動不足解消、時刻表計算による頭の体操、市内の観光といいことばかりです。最近のお気に入りは道の駅。このコースのグルリン号は、鮮やかな配色のワゴン車なので、まるで旅行をしているような優雅な気持ちになれます。今では市内の知らない景色を見る楽しみが増えました。また、素敵な運転手さんとの出会いもバスの魅力の一つ。ある雨の日、傘が壊れて困っている乗客に、運転手さんがバスを降りて優しく対応していました。降車時には、ご自身のビニール傘を差し出し、お気をつけてと一言。とても幸せな気持ちになったことを今でも忘れません。次はどこに出かけようか。毎日時刻表を眺めて楽しんでいます。成田ルミカさん。成田さんの顔写真があります。高校生の頃、通学で利用していました。降車の際、いつも運転手さんが、行ってらっしゃいと声をかけてくれて、その一言で、憂鬱な朝でも、今日も頑張ろうという気持ちになりました。今は違う運転手さんですが、バスを利用するたびに、あの頃と同じ優しい笑顔に癒されています。他にもたくさんの声が届いています。小さい頃、祖母と乗った朝日バスの床が木でした。古河駅西口から乗り込む時も、当時は回転台があったので、子供ながらに大きいバスが回っている姿を見るのが楽しかったです。息子が塾までバスを利用しています。共働きなのでとても助かっています。社会人になり、自家用車の利用が増えましたが、遠方や駅に行く際は今でもバスを使います。今後も利用したいです。バスロケーションシステム位置情報検索サービスをご活用ください。スマホなどの携帯端末やパソコンで走行中のバスの位置や停留所到着予定時間などの情報を利用者に提供しています。停留所での待ち時間の目安がわかるため、とても便利です。各社のシステムはこちら。3つの二次元コードがあります。左からイバキュー、アサヒ、グルリン号。インタビュー。乗客の安全を第一に、誰もが安心できる運転を。JR バス関東株式会社佐野支店古河営業所の鳥居さんに話を聞きました。運転手になったきっかけ。若い頃、北海道のスキー場でバス送迎のアルバイトをしていたことがきっかけです。業務内容について。JR バスで路線バスとグルリン号を運転しています。勤務はシフト制で、主な乗務時間は6時から18時、12時から22時です。運転手の魅力。無事故で一日を追われた時の達成感は何者にも代え難いです。また、降車の際にお客様からいつもありがとうと 声をかけていただくことも、この仕事を続ける原動力になっています。私だけではないと思いますが、毎日挨拶を交わすお客様を見かけない日があると、何かあったのかなと心配になることもあります。すると数日後に、ちょっと実家に帰っていてと声をかけていただいたこともありました。その気持ちがとても嬉しかったです。こうした人と人とのつながりが生まれることも、この仕事の魅力ですね。現在、全国的にもバスの運転手が不足していますが、いろいろな人と出会える、とてもやりがいのある仕事です。車の運転が好きな人や、会話をするのが好きな人は、運転手を目指してみませんか。ぜひ一緒に働きましょう。運行中に心がけていること。常に安全第一を心がけ、事故が起きないよう気を引き締めて乗務しています。特に子供の姿が見えた時などは、かもしれないなど行動を予測し、十分に余裕を持って運転しています。また、事故は車外だけに限りません。お客様がきちんと着席しているか、手すりにつかまっているかなど、ルームミラーでこまめに確認し、車内事故を防ぐことにも細心の注意を払っています。発進・停止時は、大きな揺れで転倒する危険性が高いタイミングです。両替などで走行中に席を立つ人も多いので、バスが完全に止まってから席を立っていただくよう、車内マイクで注意喚起をしています。バスから見るおすすめの景色。国道354号を加須方面三国橋に向かって、カーブの坂道を上がった時に見える景色です。天気がいい日は左前方に富士山、右前方に浅間山や日光連山が一望でき、圧巻の光景が広がります。バスに乗っていると普段は気づかない素敵な景色に出会えますよ。写真3枚。1枚目、鳥居一郎さん。2枚目、運行前に指差し故障で安全を確認。3枚目、三国橋交差点付近から見える山並み。写真終わり。バスお役立ち情報。共通学生フリーパス。朝日自動車グループの路線バスであれば、茨城急行自動車、朝日自動車古賀線に限らず乗車できます。対象、学生証または通学証明書が確認できる学生。費用、6ヶ月3万2000円。1年6万円。詳細は各社ホームページや営業所でご確認ください。二次元コードがあります。グルリンゴ回数券、100円券が11枚綴りで1000円とお得です。回数券は紙とスマホ回数券があります。紙の回数券はグルリンゴ乗車時に運転手から、スマホ回数券は二次元コードから購入してください。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。
人の歌の入賞作品が決定しました。人の歌は男女の詩。男女共同参画やワークライフバランスについて日々感じていること、将来実現させたいことなどをテーマに募集した人の歌に、市内外から665作品の応募がありました。 一次選考で選出された作品から、10月から11月に行ったイベントの会場や、ウェブ投票により、入賞作品が決定しました。問い合わせ、相和庁舎人権推進課、電話923111、二次元コードがあります。ワーク・ライフ・バランスとは、働くすべての人が仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のことです。一般の部、投票総数737票、最優秀賞242票、しんのすけさん、助け合い、補い合って人となる。優秀賞、近藤実さん、もふもふさん。入賞、具蔵さん、川瀬みーずさん。小中学生の部、投票総数734票。最優秀賞、214票。藤井青人さん、小学2年生。目の前にいるのは誰かの大切な人。優しい言葉で話してね。優秀賞、塚原未来さん、小学6年生。鈴木奈々子さん、中学1年生。入賞、桃宮遥さん、中学1年生。佐山美也子さん、中学2年生。県広報コンクールで広報古賀が入賞。令和6年、茨城県広報コンクールにおいて、広報古賀11月号が広報写真部門1枚で特選を受賞しました。今後も読みやすく親しみを持てる広報誌作成に努めるとともに、市の魅力を発信していきます。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111、過去5年間の特選受賞歴、令和元年、広報誌部門、広報古賀2月号、食育特集、令和3年、広報写真部門1枚、広報古賀9月号、表紙、令和5年、映像部門、ブランドムービー古賀クラス、写真、特選、広報写真部門1枚、令和6年、広報古賀11月号、写真の説明、広報古賀11月号、表紙、写真終わり。健康百科、子供の目の発達。赤ちゃんは出生後に様々な刺激を受け、徐々に視力を獲得していきます。今回は子供の目の発達についてお伝えします。見る力を獲得していく仕組み。生まれたばかりの赤ちゃんは、明かりがぼんやりとわかる程度で、ほとんど見えていません。これは光を感じる視細胞がまだ少なく、見た情報を認識する脳の機能も未熟なためです。視細胞は成長とともに増え、何度も繰り返して物や景色などを見ることで、見た情報を認識する力が高まります。その結果、視力は1歳で 0.2 くらい、3歳で 0.6 から 0.9、5歳頃までには 1.0 以上となり、ものをくっきりと見ることができるようになります。健やかな目の発達のために、テレビやスマホ等のデジタル機器の使用は、眼精疲労やドライアイ、近視の発症につながる可能性があるので、時間を決めて利用するようにしましょう。また、子どもの視力の発達にはタイムリミットがあるので、目の異常を早期に発見し、治療することが重要です。片目を隠すと嫌がる、角に近寄って物を見る、など、お子さんと接する中で違和感を覚える場合は、早めに眼科で受診しましょう。3歳児検診では、家庭で行う視力検査のほか、弱視の要因となる斜視や近視、遠視等を調べるスクリーニング検査を行っています。弱視を早期発見するために検診を受け、子どもの目の健康を守っていきましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ、古賀キラメンバーアミさんの写真があります。キラキラスイーツショップ、八代葵フルーツパーラー、店内には、きらびやかなシャンデリアと、ショーケースに並んだ色とりどりのデザートの数々。中でも、お芋を使った店舗限定のスイーツは絶品です。テーブル席のほか、コンセント付きの一人用の席もあり、空が見える開放的な空間になっています。自家栽培のフルーツは、お土産にもぴったり。コーヒーやスムージーはテイクアウトできるので、旅のお供にもおすすめです。店舗概要。営業時間、9時から18時。住所、高野 540-1。電話、336121。写真3枚。1枚目、きらびやかなシャンデリアと色とりどりのデザート。2枚目、店舗外観。3枚目、店内のテーブル席。写真終わり。きらり、こがびと。伝統文化を後世につなぐ。令和6年度。地域文化功労者表彰を受ける、古賀市三和郷土芸能保存会の皆さん、県指定無形民俗文化財三和祇園林の保存・継承に努めている古賀市三和郷土芸能保存会、昭和53年に設立され、現在は地区秀夫会長のもと、170人の会員で活動を行っています。三和祇園林は、五穀豊穣や疫病退散などを祈願して、江戸時代から奉納されてきた市の伝統芸能。太鼓や鼓、笛などで合奏し、地域の祭礼以外にも、三三祭りをはじめ、市内外のイベントに出演するなど、幅広く活動しています。そうした長年の活動が評価され、昨年11月には、文部科学大臣から、令和6年度地域文化功労者表彰を受けました。ある会員は、先人たちが受け継いできたお囃子を通じて、多くの人とのつながりができた。その積み重ねが表彰に結実したのでは、と喜びます。その一方で、会員の高齢化や後継者不足という課題を抱えています。そのため、 子ども会などと連携して、小学生への指導等に取り組んでいるとのこと。また、今後は地元の小中学校にも協力を依頼し、三和祇園囃子の素晴らしさを若い世代へアピールしていくそうです。今回の受賞をきっかけに、子どもたちが地域の伝統文化に触れ、親しむ機会を生み出せれば、と地区会長は熱い眼差しで語ってくれました。写真4枚。1枚目、写真の説明。さんさん祭りでの演奏の様子。2枚目、昨年の古河市民文化祭の様子。3枚目、子どもたちに受け継いでいきます。4枚目、市長へ表敬訪問。中央が地区会長。写真終わり。
今月の子学校、いい子が育つ子が、小野田朝日くん、令和5年7月生まれ、アンパンマン大好き、これからも楽しく過ごそうね。山口芽衣ちゃん、令和6年5月生まれ、生まれてきてくれてありがとう、元気に育ってね。山口エミリちゃん、令和3年9月生まれ、夢は歌のお姉さん、笑顔あふれる毎日にしようね。足立咲ちゃん、左、令和6年8月生まれ、これからも兄弟仲良く楽しく過ごしていこうね。マスオ・アウトくん、令和6年3月生まれ、誕生日おめでとう、たくさん食べて大きくなってね。斉藤ひまわりちゃん、令和6年6月生まれ、いっぱい遊んでいっぱい食べて元気に育ってね。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中、対象0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@marque.iba-raki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、夢と希望を与えられるサッカー選手に、関義智さん、二霊小学校6年生。僕がサッカー選手になりたいと思ったのは、上田綺世選手のスーパープレー集を見たことがきっかけです。上田選手のプレーはとてもかっこよく、一瞬にして憧れました。そして、僕も世界で活躍できるすごい選手になりたいと思いました。僕は今、サッカーを習っていて、試合に負けて悔しい時もあります。そんな時は、上田選手のプレーを思い出し、頑張って練習しています。これからも努力を続け、憧れの上田選手のように、いろいろな人に夢と希望を与えられるサッカー選手になりたいと思います。関義智さんの笑顔の写真があります。
古河歴史見聞録、土井利連の哀悼、名工たちのコラボレーション、石化の闘争。昨年3月に遡りますが、古河市は貴重な文化財を購入しました。それは 古賀藩主自らの監修で制作に関わる工人を厳選し完成させた大小の刀とそれを収める刀装具。雪の結晶をモチーフに後藤一条らの金工家によって生み出された精巧な細工は唯一無二の存在といっても過言ではありません。当館では古賀の歴史と文化に深く関わる本品を公開する企画展、石化の刀装、会期、3月15日土曜から5月6日火曜を開くことになりました。日本で初めて石化観察を行う。古賀市に数ある日本初、その中でも石化図説は、天保3年1832年、日本で初めて発行された雪の結晶観察図鑑として知られています。183種に及ぶ雪の結晶を聖属2冊に収載するこの自然科学書の著者は古賀藩主の土井利貫。政治的手腕にも優れ、天保年間の江戸幕府老中として国政の中心を担った人物でした。実験設備のない冬の寒空の下、利貫は20年以上にわたり早朝から雪を待ち続け、氷点下の環境で自然の摂理を正確に捉え続けています。その根気強さと観察に対する高い集中力は、驚嘆に値すると言ってよいでしょう。開始の時期と場所こそつまびらかになりませんが、文政11年、1828年以降は、江戸、京都、大阪の3都で観察しています。拡散する石化図。当初、進められるままに観察を始めた利貫は、顕微鏡を通して対峙する雪の結晶に美を見出し、その旺盛な探求心によって石化文様のスケッチを重ねていったのでしょう。そうした不審を重ねて集められた観察図は、すぐさま話題となって、公家、大名、旗本らの間に広まりました。例えば、菓子屋は、文政4年に隠居した平戸藩主の松羅青山の随筆として著名ですが、そこには二度にわたり土井利貫の観察した石化図に関する記述が確認されています。文政13年頃の書室部分に、林貞雄、大学の神、幕府儒官林十歳の子の話では、古賀公の土井大井の神、利貫は降雪のたびに切片を拾って検定していたが、いずれの形状も異なるため、その図を反刻した。余、青山もその図を入手したが、これは虫眼鏡で見たものではなかろうか、と記されるのでした。反刻された現物は伝わりませんが、青山が書写する28種類の石化図を見ると、すでに、利貫ブランドとして、石化文様が拡散されていることに気づかれるでしょう。コラボを導く土井利貫。受容される石化図説の機運に乗った土井利貫は、その後、栄転を重ねて、天保9年に西の丸老中、その翌年には本丸老中に昇進しています。利貫は、刀工の小山宗次、金工家の後藤一条、後藤光義、小津流県三木、鉄砲火事の国友一貫斎能刀という高い技術を持つ工人たちを集め、天保12年、自ら観察した石化文様をふんだんに散らした刀装具の制作に当たらせました。この時完成した大小の刀と石化の刀装具は、いわば利貫の趣向で集められた希代の名工によるコラボレーションが生み出した遊品というべきものであり、散逸することなく伝わって、古賀市所有の文化財になった次第です。天保改革開始の年に、コラボで誕生したこの一品、満開の花桃見物に合わせて、土井利貫が想像する、石化繚乱の世界を お楽しみくださればありがたく存じます。古賀歴史博物館学芸員、長陽俊彦。写真、後藤一条作、石化門図つば。土井俊らの哀悼より。写真、終わり。
図書館の本棚から、三和図書館、一般海外寄港、アンダルシアの洞窟暮らし、太田直樹著、21世紀の現在でもなお、スペイン南部アンダルシア地方の山岳地帯のふもとには、洞窟に住んでいる住民が数多くいる。その持たないゆったりとした丁寧な生き方を比較文明学者が紹介する。出版社青春出版社。一般小説聖火の熱源。高城豊著。大地震により2028年ロスオリンピックが開催不可能となり、東京代替開催が決定。スポーツマネジメント会社社長の井野和人は、政治家も広告代理店も排除し、たった4人の最強チームで夢の祭典に挑み、出版社、双葉社、児童、読み物、虹色のパズル、天川エイト、著、普通であろうと感情や個性を押し殺して辛い日々を過ごす中学生のコトコ。夏休みに一緒に暮らすことになった叔父圭一郎は、ゲイであるのを隠さない自由奔放なドラァグクイーンだった。二人の虹色で多様性に満ちた物語。出版社文献出版。絵本、今日何食べる？松本恵子作。お腹の空いた三匹の猫たちがパンケーキをたくさん作りました。おいしい。いい匂いにつられたネズミたちもパンケーキを頬張ります。ところが、まだ残っているのに、猫たちはお腹がいっぱいになってしまって、出版社大日本図書。それぞれの本の表紙の写真があります。おうちで簡単こがご飯。茨城県産いちごのグラタン。3人前。材料。いちご1パック。ソース。カスタードクリームの粉。市販品 20g、 牛乳 20cc、 オレンジジュース 100cc、 ホイップクリーム市販品 30g、 仕上げ粉糖 10g、 ミント3枝。作り方。1、ボウルにカスタードクリームの粉を入れ、牛乳とオレンジジュースを加え、よく混ぜる。2、1へホイップクリームを3回に分けて加える。1回目はホイッパーを使いしっかりと混ぜ、カスタードとホイップをよくなじませる。2回目、3回目はゴムベラを使い、ホイップの泡を潰さないように混ぜ合わせる。3、いちごを切って皿に盛り付け、2をいちごの上に乗せる。4、ソースの上に茶こしを使って粉糖を振り、料理用のバーナーで粉糖を焦がすように焼く。5、ミントを添えて完成。紅葉学園高橋明宏さん。 調理師学科学科長の写真があり、吹き出しにオレンジやグレープフルーツ等の柑橘類、洋梨や桃などでも美味しく作れますよ、とあります。写真、写真の説明、いちごのグラタン。写真は一人前です。写真終わり。
町の話題レポート。プロの技を間近で見よう。浅野教授フェス2025 in 古賀。2月8日、9日、ショッピングセンター赤山ジョイで、浅野教授フェス2025 in 古賀を開催しました。古賀大使を務めるアニメーターの浅野教授さんが、2日間にわたってキャンパスにイラストを描き上げるライブドローイングのほか、浅野さんへの質問コーナーやサイン会など、様々な企画を実施。会場には多くのファンが訪れ、浅野さんとの交流を楽しんでいました。写真。162センチメートル四方の大きなキャンパスに、テレビアニメ、進撃の巨人のキャラクターを描く浅野さん。写真終わり。貴重な文化財を守るために、古賀久保公園民家園防火訓練。1月24日、市内に残る貴重な文化財を火災から守るために、古賀久保公園内にある旧飛田家、旧中山家で防火訓練を行いました。当日は古賀消防署の指導のもと、地元防火協力者が消防設備の確認や点検、水消火器を使った消火訓練を実施、参加者は大切な文化財を協力して後世に残していこうと真剣に取り組んでいました。写真、放水を行う地元防火協力者。写真終わり。夢とロマンを掘り当てよう。埋蔵文化財発掘体験。1月26日、山立市内で小学4年生から6年生を対象とした埋蔵文化財の発掘体験を行いました。約1400年前頃の住居跡で、親子14組がスコップやハケを使い発掘に挑戦。土器の破片など大小様々な文化財を掘り出しました。参加者からは、昔の人たちがどんな暮らしをしていたか興味が湧いた、などの声が聞かれました。写真。傷つけないよう、ハケを使い、慎重に作業しました。写真、終わり。古賀の魅力を PR。新たな桃娘が決定。2月1日、山水花桃プラザで、古賀桃娘の委嘱状交付、及び記者発表が行われました。新たに、石山愛子さん、佐藤里奈さん、中野桃香さんが選ばれ、前年から活動している3人と一緒に、古賀市の顔として活動していきます。新メンバーの石山さんは、市の魅力をたくさんの人に伝え、笑顔で元気に PR していきたいと意気込みを語りました。写真、左から石山愛子さん、佐藤里奈さん、中野桃香さん、野沢ココナさん、近藤美久さん、高谷みなみさん。写真、終わり。練習の成果を発揮して、古賀市小学生縄跳び大会。2月1日、ES 花桃体育館で、第50回古賀市小学生縄跳び大会を開催しました。 当日は昨年の大会で1位になった児童が模範演技を披露したほか、85人の児童が後ろ跳びや二重跳びなどの競技に参加。児童たちは保護者の声援に背中を押されながら上位入賞を目指しました。写真。真剣な表情で二重跳びに挑戦する小学生。写真終わり。綱と勝利を手繰り寄せろ。古河市綱引き大会。2月2日 ES 花桃体育館で古河市綱引き大会を開催しました。当日は4部門10チームが参加し、8人の選手が呼吸を合わせ、勝利を目指して熱戦を披露。会場では選手たちが歯を食いしばって綱を引いたり、天井を仰いで踏ん張ったりする姿が見られるなど、力と力の真剣勝負が繰り広げられました。写真。声を掛け合い、必死に綱を引く古河プレーボール A チーム。写真終わり。
古河っ子だより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館。期日、丸一、3月1日土曜。丸二、3月8日土曜。22日土曜。丸三、3月16日日曜。時間。丸一、丸二、14時から14時40分。丸三、10時30分から11時10分。実施団体。丸一、あけぼの会。丸二、朗読サークルすずめ。丸三、さくらんぼ。問い合わせ。三和図書館。電話、751511。ユーセンター KI 防水。期日、3月8日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、ユーセンター KI 防水。電話、313211。中央公民館。期日、3月15日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、松ぼっくり。問い合わせ、中央公民館。電話、924501。京和伝説、利根みどり館。期日、3月15日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、緑の会。問い合わせ、京和伝説利根みどり館。電話、924000。包み公民館。期日、3月16日日曜。時間、14時から14時40分。実施団体、さくらんぼ。問い合わせ、包み公民館。電話、985530。文化庁伝統文化親子教室事業。古河ワクワク舞踊教室。期間、5月17日土曜から令和8年1月17日土曜。全16回発表会を含む。時間、9時30分から11時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。対象、年少から小学6年生。定員、19人。先着、講師、古谷喜佐子氏。
申し込み期限4月30日水曜、電話、ファックス。申し込み、問い合わせ、古谷、電話、090-9014-4416、ファックス、78-2274。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだ時は、お近くの支援センターにぜひお越しください。駅前地域子育て支援センター、イオスホームワンパクステーション、3月の主な活動、親子英語遊び、身体測定、お誕生会、卒園式。問い合わせ、イオスホームワンパクステーション、本庁 4-1-1、電話234120。子育て支援センター赤ちゃんの里、紅葉学園。3月の主な活動、看護師相談会、もしもの時の応急手当、思い出制作、いちご狩りへ GO、問い合わせ、学校法人紅葉学園、中央町 1-4-3、電話 235706、子育て支援センターポコアポコ、認定こども園3は、3月の主な活動、お別れ遠足、みんなでいちご狩り、米粉でお菓子作り、季節の制作、問い合わせ、認定こども園3は、おさき3521-9、電話、336655。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年9月1日から9月25日生まれ、健康の駅、4月15日火曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年10月3日から10月31日生まれ、健康の駅、3月19日水曜。対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。 5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。三和地域福祉センター、3月18日火曜。古賀福祉の森会館、4月8日火曜。健康の駅、4月14日月曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、4月17日木曜。古賀福祉の森会館、4月24日木曜。いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談一五度は、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。健康の駅、3月17日月曜、三和地域福祉センター、3月18日火曜、いずれも9時30分から、4月から5ヶ月時相談と妊娠子育て相談一期の輪の会場は、古賀福祉の森会館と健康の駅になります。表、終わり。表、教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選、二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。健康の駅、4月26日土曜、9時30分から11時30分、3月19日水曜から4月2日水曜、表、終わり。3ヶ月から6ヶ月時検診、9ヶ月から11ヶ月時検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日、3月3日月曜、4日火曜、23日日曜、問い合わせ、イオスホームワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日、3月24日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033、小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町、2190、電話、878111。友愛記念病院、東牛ヶ谷、707。電話、973000。古賀赤十字病院、下山町、 1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中、終わり。表、3月1日土曜西南、2日日曜赤十字、3日月曜西南、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南、9日日曜友愛、10日月曜西南、11日火曜古賀病院、12日水曜西南、13日木曜西南、14日金曜赤十字、15日土曜西南、16日日曜古賀病院、17日月曜西南、18日火曜古賀病院、19日水曜西南、20日木曜祝日西南、21日金曜赤十字、22日土曜西南、23日日曜友愛、24日月曜西南、25日火曜古賀病院、26日水曜西南、27日木曜西南、28日金曜赤十字、29日土曜西南、30日日曜西南、31日月曜西南、4月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。令和6年度経済対策給付金と子ども加算。物価高騰等による家計への影響が大きい世帯の負担軽減を図るため、令和6年度住民税非課税世帯とその子育て世帯に対して給付金を支給します。対象と思われる世帯には、世帯主宛てに支給案内書または支給要件確認書が3月中に届くよう発送しています。対象、基準日、令和6年12月13日に古賀市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分住民税均等割が非課税である世帯と、その同一世帯の18歳以下の児童。次の1から3に該当する世帯は対象外です。 1. 住民税課税者の扶養親族等のみで構成されている。2. 租税条約の適用者がいる。3. 他市区町村で令和6年度に3万円の給付を受けている。給付額1世帯3万円。児童1人当たり2万円。申請方法。令和5年度または令和6年度非課税世帯等給付金の振込実績。世帯主名義口座に限る。がある世帯。支給案内書を送付します。原則手続きは不要ですが、振込口座変更や受給を辞退する場合などは手続きが必要です。支給案内書対象外の世帯。支給要件確認書を送付します。必要事項を記入し、必要書類を添えて返送してください。未申告者や転入者がいる世帯、基準日以降に生まれた新生児や別居の扶養児童、施設に入所している児童は除くがいる場合は、申請書の提出が必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。受理から給付までは1ヶ月から2ヶ月程度かかります。申請期限、7月31日木曜、郵送。申し込み、問い合わせ、健康の駅、臨時特別給付金対策室。郵便番号306-0221、駒羽1501。電話929541。二次元コードがあります。ネーブルパーク春祭り2025。春の訪れを感じ、自然と触れ合えるお祭りです。自然豊かなネーブルパークで、春の陽気を満喫しながら、ピクニックを楽しんでみてはいかがですか？多数の模擬店やキッチンカーも出店します。期日、4月5日土曜、6日日曜。時間、9時から16時。場所、三和設計ネーブルパークふれあい広場。問い合わせ、一般財団法人、古河市地域振興公社。電話、927748。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。ネーブルパーク内の桜の花、模擬店やイベントを楽しむ人々。写真終わり。古河桃祭り関連イベントのご案内。合併20周年記念第49回古河桃祭り。矢口、寿星塔、源平、菊桃、関白、テルテの6種類の花桃約1800本が咲き誇ります。鮮やかなピンク色で染まった桃林をお楽しみください。期間、3月15日土曜から30日日曜。時間、9時から17時。場所、古河公房公園。問い合わせ、一般社団法人、古河市観光協会、電話231266、二次元コードがあります。桃祭り期間中は駐車場が有料になります。料金、普通自動車500円、バス2030円、二輪車無料、駐車場入り口にてお支払いください。先払い。 迂回等のお願い。期間中、会場付近の道路は混雑が予想されます。渋滞回避のため、迂回または公共交通機関の利用にご協力ください。写真3枚。写真の説明。古学坊公園内の花桃や菜の花。イベントを楽しむ人々。写真終わり。古賀桃祭りのサイドイベントを開催します。桃フェス。古賀桃祭りの開園日に合わせて、大人版音楽フェスを開催します。市民バンドの演奏や飲食の出店を行います。日時、3月15日土曜、10時30分から18時30分。場所、サンワックスホールスペース U 古賀。定員250人、立ち見。二次元コードがあります。古賀桃祭り、デジタルでスタンプラリー。古賀桃祭り会場や古賀ブランド認証のお店を巡り、スタンプを獲得すると、抽選で豪華賞品が当たります。期間、3月15日土曜から30日日曜。二次元コードがあります。花桃ナイト、行かないと。古賀桃祭り会場で花桃のライトアップ。手筒花火の披露。スカイランタンや花火の打ち上げを行います。期日、3月22日土曜。天候不良の場合は翌日。時間、18時から20時。場所、古学坊公園。問い合わせ、古賀庁舎、商工観光課。電話、225111。二次元コードがあります。写真、写真の説明。夜空に浮かぶスカイランタン。協力、日本スカイランタン協会。写真終わり。花桃とさしま茶が融合したアフタヌーンティー体験プラン。花桃をイメージしたスイーツとさしま茶を組み合わせたアフタヌーンティーを国の登録有形文化財に指定されているおやすみどころ坂町で味わえます。視覚と味覚の両方で春を満喫できる贅沢な体験をぜひお楽しみください。表、アフタヌーンティー体験プランの表があります。プラン、期日、費用、一人、内容の順に読みます。半日、3月15日土曜、3月19日水曜、3月22日土曜、3月26日水曜、1万8000円。着物レンタル&着付け、抹茶体験、アフタヌーンティー。1日、3月15日土曜、3月19日水曜、3月22日土曜、3月26日水曜、2万円。半日プランの内容にガイド付き街歩きが加わります。1泊2日、3月14日金曜、15日土曜、3月18日火曜、19日水曜、3月21日金曜、22日土曜、3月25日火曜、26日水曜、3万4000円。1日プランの内容に、天国体験と宿泊、朝食付きが加わります。表終わり。 場所、お休みどころ坂町、古賀久保公園、古賀駅西口周辺。定員、各プラン、各日8人。最小最高人数2人。申し込み、オンライン旅行予約サイト、じゃらん、KK デイ、アメイジングプレイから申し込み。QR、問い合わせ、一般社団法人、古賀市観光協会、電話231266、二次元コードがあります。